んは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、お悩みカウンセリングを行っております心テラスメンターの楠本玲子です。
楠本さんは相談者の方にカウンセリングをするとき、いつもどんなことを心がけていますか？
はい、言葉で表現しにくい心の動きをしっかり感じ取れるようにアンテナを張るようにしています。相談者様が安心して何でも話せる空気を作るように常に心がけておりますね。
なるほど。相談者が自分のことを話しやすいようにどんな言葉をかけていますか？
まずはやっぱりねぎらいやいたわりの言葉がけを中心に、相談者様の求めにその都度応じたアドバイスや提案をするように心がけています。
素晴らしいですね。では今夜も明るく参りましょう。岡田真由美の未来相談室、今月のゲストは世の中の表も裏も全部知っている方、ジャーナリストの須田慎一郎さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
須田さんはジャーナリストになって今年で何年目なんでしょうか？
はい、約40年弱ぐらいが過ぎたんじゃないかな
と思います。すごいですよね。ちょっと簡単にどういう流れでこのジャーナリスト40年までに至るわけなんですかね？
高校ぐらいにですね、将来新聞記者になりたいなと思ったんですよ。で大学を卒業して、新聞社に入社しましてね、ただそこにいたのが6年ぐらいで、いろいろとちょっと問題が発生したものですから、自分のやりたい仕事ができないっていうんで、辞めてフリーランスになるんですよ。だそれまでは組織に所属していた、ジャーナリストというか記者だったんですが、でフリーランスになって、いろんなありとあらゆる仕事を始めたんですけれども、その中にですね、言ってみれば、テレビ局の報道系の番組のですね、下働きみたいな仕事があったんですね。リサーチャーという仕事があってですね、言ってみればいろんなことを調査する、調べる、で調べたことを、企画に上げていくっていう仕事をやってた。そこから今度レポーターになりまして、いろんなところで出かけていって、例えば選挙の取材であるとか、あるいは事件の取材であるとか、あるいは台風の取材なんてのもありましたね。いろんなところに行って取材をして、いろんなことを繰り返していく中で下積みを積んで、ようやく、スタジオの中で話をすることが許されたというような、ですからテレビの仕事っていうのが、その後メインになっていくっていう形ですね。
なるほどですね。それで40年ですもんね。すごいですよね。
須田さんはいろんな世界に人脈があるそうですけれども、どのようにして知り合って関係性を築かれているんでしょうか？
ですからやっぱり最初に出会う時っていうのは取材相手ということですよね。ですから相手からいろんな話や情報を引き出さなきゃならないんですけれども、結果的にどうなんでしょうね、普通だったらね、そのテーマの取材が終わったら関係が切れるんだけども、そこで人間関係終わってしまうから、大体ですね、相手に不快感というか、もっと踏み込んで言えば裏切ってしまうというケースがこの取材現場では往々にして起こるんですよ。つまり相手のその顔を立てないとか、相手の立場になって考えない、要するに自分の都合だけで聞いたことを全部報道してしまうと、で10聞いたことを10報道すると、やっぱり相手は立場なくなっちゃうケースが多いので、その時大体少し少なめにしてね、で相手に配慮する、顔を立てるってことをやっていく、つまりもっと言えば裏切らないと、そうするとその関係がずっと続いていくっていうことになりますよね。で何か困ったことがあるとすぐ連絡を取るっていう、
なるほど。これまでのこうスクープの中で最も印象に残っているものはどんなネタでしょうか？
これはですね、オープンにしてるんでいいと思うんですけれども、かつてですね、新幹線の新神戸の駅前で、山口組のナンバー2の方が射殺されるという事件が起こるんですね。でその時に話として流れたのが、これ山口組の中の内紛だと、中の会というところがやったんだっていう話が出てきて、でそしたらですね、とんでもない週刊誌の編集長がいて、須田さんで世の中でそういう話になってるから、その中野会の会長に会って、やったのかやってないのか聞いてきてくれないか、
なるほど、
というふうに言われて、なんとかつてをたどすぐにはそれ実現しなかったんだけども、半年後ぐらいに、だったら一人で来るんだったら会ってもいいよというところで会いに行って、 結果的にそれはやってないということだったんだけども、まあ、週刊誌のですね5ページの関東の記事になった、ま
あ、すごい、
その人に聞いてきたということで、まあ、やってないとは言ってんだけど本当やってたんですけどね、まあ、ただその肉声を拾ったということで結構世の中では評判になりましたね。
なるほどですね。政界財界さらに官僚というと人脈を作るのは難しいイメージがあるんですけれども、須田さん独自の手法とか何かあるんですか？
うん、先ほど申し上げたようにですね、やっぱり決して裏切らないっていうことですよね。
決して裏切らない、
だから例えば政治家っていうと、うん、そのいい時もあれば、あるいは何かこうスキャンダルが起こって、ね、失脚をしてしまう悪い時もあるわけですよね。でやっぱりその悪い時って一番弱ってるところだから、うん、本来だったら、そこでですね、こいつはとんでもないやつだとか手のひらを返して、まあ、記事を書いたり報道してしまうのが常なんですけれども、うん、そういう時も過去の人間関係を考えて、やっぱりまあ是々非ですよ、批判しなきゃならない時は批判をするけれども、うん、ただその辺についてはしっかりちょっと話を聞いて、世の中って大体、問題が起こると10のことを100ぐらいに膨らまして報道するじゃないですか、はい、うんうん、そこはきちっと10のことは10というところは守ったと、うん、筋を通すってことかな。
なるほどですね。そこで私は探偵社を経営していますので、今日もリサーチしてきました。須田さんはいろんなメディアで活躍するだけではなく、内閣府の有識者会議で委員も務めたそうなんですが、具体的にどのようなことを話し合ったんでしょうか？
これはですね、内閣府の多重債務者有識者会議という、ね、会議なんですけれども、
はい、
多重債務ということですから、たくさんの借金を負っている人、
はい、
でこれが社会問題化してたんですよ、でこれをなんとか数を減らしたり、そういった問題で困っている人の解決になるようなことを、まあ、どういう形でも進めていったらいいのか、これを議論する。でそれを例えば法律が必要だったら法律を作る、で、うん、あるいは行政の対応が必要だったら行政の対応をするということで、政府の中でそういったことを議論したんですね。まあ、結果から言うとですね、上限金利の規制、あんまり高金利にかけると、まあ、言ってみればですね、借金をしている人は非常に返せなくなってしまいますから、うん、この上限金利を下げていこう、これが一つで、もう一つは年収の範囲内、ね、まあ、年収の一部の範囲内で、まあ、借金の上限を決めようと。あんまりたくさん金を借りてしまうと、特にね、借金を返すために借金をするとなると、もう返せなくなっちゃうんですよ。そういったことにならないように、上限をちゃんと設定しようと、年収の、はい、と比較においてね、そういったこの2つの、対策を打ち出して、まあ、その問題解決に動いたということですね。
なるほどですね。内閣府の有識者会議のメンバーにはどのようにしたらなれるんでしょうか？
この時は内閣府の下の金融庁というね、まあ、が主催してたんですけれども、その金融庁サイドがこの人がいいんじゃないかみたいなところを、まあ、推薦してくる、大体そういう人がメンバーになるんですけれども、私の場合はその多重債務者に関する本を出してたんですよ。それを読まれたんでしょうね。ですからこういった情報発信をして、あ、この人に話を聞いたらいい、この人だったら真剣に考えてるという人に声がかかってくるという形なのかなと思いますね。
なるほどですね。言える範囲で構わないんですが、今取材しているのはどんなテーマなんでしょうか？
まあ、いろんなテーマで取材はしてるんですけれども、最初の放送で申し上げたように、ようやくですね、景気が回復していく、まあ、拡大していく、好景気になっていく、今その瀬戸際に来てるわけなんですね。まあ、瀬戸際っていうとちょっとネガティブな表現ですけども、言ってみれば私たちは千載一遇のチャンスを迎えてるんですよ。でところが、その足を引っ張ろうとするね、動きもある。どうしてかというと、要するにその景気を拡大していくためには、やっぱり需要を喚起してなきゃならない、お金を使っていかなきゃならない、その最初のですね、まあ、トリガーを引くというのかな、きっかけ作りとして、やっぱりもっと国が金使っていくべきだというのが僕なんかの主張なんですね。ところがやっぱりその一方で財政再建が必要だと、
はい、
考えている財務省がいる、
はい、
で今政治の現場はこの、ね、両者がですね、非常に激しくせめぎ合ってるんですよ。ですからその財務省と今の岸田政権いつまでちょっと続くのか分かりませんけどね、
はい、
が連携している。その背景に一体何があるのか、ようやく景気が良くなっていこうとしているのに、なぜね、国は そのやり方も分かってるのにそれをやらないのか、その背景にどういう利権とか権力争いとかがあるのかっていうことを今取材してますね。
なるほどですね。いろんな世界を取材してきたと思うんですが、これから須田さんがぜひ切り込みたいネタは何かありますか？
いよいよ今年アメリカの大統領選挙を迎えるんですよ。でアメリカの大統領選挙というとアメリカのトップリーダーを選ぶということはアメリカだけじゃなくて当然日本だとか全世界に影響を及ぼしますよね。でところが4年前の大統領選挙、はい、大混乱じゃないですか。要するに、トランプ前大統領は実は俺が当選したみたいなことを言っていて、はい、負けたことを未だに認めてない、そのトランプ大統領が選挙に出馬してくる、はいね、でそして当時の構図としてバイデン大統領がまた出てくるというどこか考えて、これ今年大混乱になるはずなんですよ。だからこれについては現場行って、まあ、その4年目がそうだったように、しっかりとこの大統領選挙を切り込んでいきたいなと思いますね。
なるほどですね。これから世の中どんなことを発信したいでしょうか？
今ねどうなんでしょうね、インターネット時代ですよね、はい、まあ、多くの人がテレビとかラジオとかを通じて情報をかつては取っていたんだけれども、ただその一端がそのかなりの部分がですねインターネットを通じて SNS を通じてあるいは YouTube などを通じて、情報をキャッチするという傾向が強まってますよね。その割合が広がってますよね、
はい、
ところがこの YouTube であるとかね SNS の世界、特にインターネット世界って玉石混交なんですよ。正しい情報もあれば、ね、全く間違ったる情報もあるんですよ、
はい、
ただ、その見極め方がなかなか世の中の人はできないからすぐ陰謀論とかに踊らされてしまうんですね、
はい、
さっきのトランプ大統領が実は当選したみたいなことになってしまうんですよ、
はい、
そうならないようにこれが正しい情報なんですよというところを、そうちゃんとね、それを言った上で発信していきたいなと、
集約して発信していきたいということですね、はい、探偵社は取材対象に今後なりますか？
というよりもですね、むしろ、はいはい、私はね調べるということに関してね、特に人を対象に調べるという点に関して言うといつもすごいなこの業界はと、まあ、その手法を、ね、学びたいなと逆に思っている方なんで、
はい、
どうやってやるのかなというのが非常に興味あるところですよね、
はい、探偵学校を開校してるんで、
あ、そうですか、はい、分かりました。
学校にいらしてください、
はい、
ありがとうございます。今日のゲストは須田慎一郎さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
岡田真由美の未来相談室。
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラスでメンターとして活動している楠本玲子でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見